オーディ。ラジオネームゾエナインさん。ただあなたを理解したい。和歌山のイオンシネマで見てきました。すごい私の地元の映画館で全体的に構えずに見れて、どこかで共感してしまう映画でした。葵は彼のことを理解するために彼の里帰りについてきちゃう。なんて可愛い彼女なんだ。でもそれはある答えを出すためだった。切ない。そして結末は嫌いになんかなるわけない。でもそうだね、そういう別れもあるよねって。自分の気持ちに答えを出し、お互いに前を進むために、なぜか桜学院のマイグラデュエーショントスの旅立ちという名の肖像の向こうへという歌詞が浮かびました。ということでアクスタとともにチケットをありがとうございます。和歌山の映画館で見てきたんですか。すごいな、本当に。近いんですかね、大阪とかなのかな。もし北海道とかから行ってたら、本当にもう本当に本当にって感じですけど、すごい。イオンシネマ、和歌山の映画館って確かに限られてきますからね。いやー、それはそれは。和歌山のね、イオンでも公開されてるって、私自身結構嬉しい事実で。なかなかね、あそこの方まで公開ってなるとね、本当に相当でかいのとしかないから、本当に上映館に入れてくださって、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。で、なんか、スタッフさんとかと話してたりとか、プロデューサーとかと話してると、なんか、和歌山でも舞台挨拶できたらよかったんだけど、って言ってて、でも、和歌山まで行くってなると、大阪かなんかがなしになっちゃうからどうしようかみたいに悩んだ末、ちょっと今回は和歌山ではってなっちゃって。だから、いつか和歌山のイオンシネマで舞台挨拶したいって、この作品やりながら思いました。それをちょっと夢にね、頑張りたいです。いやー、ただあなたを理解したいの、あの舞台挨拶もね、大阪といろんなとこ回らせてもらって、名古屋だったりとか神戸だったりとか渋谷ももちろん行って、今一段落したのかな。やっぱりなんかあのメンバーで撮影ね、ちょうど去年のこの時期またしてて、また改めてね、完成して集まって話してると、本当になんか素敵なメンバーだなって思いながら、この映画本当に参加できてよかったなって思った、そんな春です。はい、もう一つメッセージいただいてます。読ませていただきます。ラジオネームばっちゃんさん。新谷さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ただあなたを理解したい、見てきました。具体的な年齢設定などの情報はありませんでしたが、葵の服装やお酒を飲むシーンもあり、葵はゆずみさんより年上だなと思って見てました。1月に DVD が発売された縫いしゃべの明るくキャピキャピした感じの演技とは違い、子供っぽさもありつつ、大人の女性の落ち着いた雰囲気を感じました。最後に映画の時間様よりサイン入りポスターをいただきました。我が家の家宝として大切に飾らせていただきます。ありがとうございます。確かに私撮影してた時まだ19歳だったので、全然多分お酒は飲めないかったんですけど、あの葵ちゃんの年齢設定としては、そうですね、大学卒業はしてなかったんですけど、酒は飲める年齢で、服装とかもね、結構都会チックな田舎の人から見たらちょっと派手かなって思う感じの、和歌山にいたらちょっとなんかおしゃれだなって思うかもしれないなっていう感じの服装でしたね。確かに縫いしゃべの明るくキャピキャピした演技とは違って、子供っぽさもありつつ、大人の落ち着いた女性、確かにそうですね。でも服装の感じは結構縫いしゃべに近かったかなとも思いつつですね。あ、サイン入りポスターおめでとうございます。これ書いたの覚えてます。結構大きくて、みんなでこうなりながら書いた記憶があるんですが、ぜひぜひあの大切にしてくれたら嬉しいです。はい、映画見てくださってありがとうございます。ただあなたを理解したい、上映館については公式サイトをチェックしてください。それでは今日もスタートです。オーディ、新谷ゆずみの独り言。 こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。オープニングは映画ただあなたを理解したいの感想をご紹介しましたが、今日はこちらも私が出演していて現在公開中の映画ブルーイマジンをたっぷりと特集してまいります。ということで本日ゲストをご紹介します。私と一緒に映画ブルーイマジンに出演している川床飛鳥さんです。
はじめまして、川床飛鳥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しいですね。はい、ということで2人のご関係はということで2人のご関係は割と長いですよね。
長いですね。
私小学生ぐらい、
1個下だよね。
1個下だと思う。2003年生まれなので、う
ん、だからゆずみちゃんが小学5年生でアミューズに入って
ます。
私がちょうど小学6年生の時だからちょうど2014年
14年です
の蝶のグランプリ でゆずみちゃんが入った時に私もニコラっていう雑誌のオーディションでアミューズに入らせてもらって、
じゃあ
でだから同じ
同期になるのかな。同期だよね私今まで同期っているのかなってずっと思ってたんだけど、
確かにな
んとアスカちゃんが同期みたいです
なんかいるのが自然すぎてあんまり考えてこなかった感じはちょっとありますね。
2人ともね東京出身じゃないので、地方からこう通ってたりしたんですね、だから時々寮であったりとかして、なんか結構顔を合わせる機会が多くてレッスンとかでも一緒になったりしてたんで、あんまりなんかこう一緒に映画出ますってなった時も、あ、なんかアスカちゃんみたいな感じで、
ゆずみちゃんだーそうみたいな感じ。
なんか今まで一緒に仕事してなかったのが逆に不思議なぐらい。
確かに
割と長くはありますね、関係は。
そう、なんか初めて事務所のレッスンを受けた時に、ゆずみちゃんも一緒にダンスと芝居のレッスンを受けたっていうのが私は覚えてるんですけど、ゆずみちゃんは覚えてないっていうちょっとエピソードがあるんですよね
なんかそれがどんな内容だったかとか全然覚えてない。
全然覚えてないらしくて。
全然覚えてないです
ちょっと悲しいです。
すごい、でも覚えてるんですね
覚えてるよ
すごい。全然覚えてない。私のその何世代だと、チャオからこうだんだんみんなニコラにね行く年だったんですよ。そっからまたなんかセブンティーンとかこうどんどんどんどん、だからニコラって結構私の中で憧れの存在で、初めてアスカちゃんが乗ってる号を買ってましたもん。見てました。
そうなんだ。じゃあめっちゃドンピシャ世代だったんだ。そう
そうそう、今年のなんかグランプリはこの何名ですみたいなのを見てた記憶があって、なんかね嬉しかったです。最初会った時すごい嬉しかった、寮とかで会った時に、あ、ニコラモデルのアスカちゃんだみたいな
そうなんだ
感じだった記憶がありますね。
なるほど。
そうですね、
私はやっぱりゆずみちゃんは最初はそのチャオガールとして活動してたのが、途中でその桜学院としても活動することになったっていう、その加入が決まったっていうのがなんか意外だったっていうのはすごい覚えてる。
そっか、確かにレッスンとかで会っててなんか桜入るとみんな一気にレッスン来なくなるみたいなお芝居のね、
そうあるあるだった。
確かに、そっからね、確かにもう寮であってもなんか桜学院がみんなでこう行動してるみたいな感じだった気がする。
確かにレッスンでもね、
そう
懐かしい。そう、ゆずみちゃんはレッスン受けててもやっぱダンスがすごい上手で、
なんか
合宿とかあったんですけど、その時もゆずみちゃんはそのダンスの選抜生に選ばれて
たまたまです。
そう、上手い人が一曲踊るっていうチームに入ってて、すごいわ、かっこいいなって思ってた。
懐かしい。それからね、なんか高校とかもみんな卒業してこうやって
ね
それぞれ、
そうだよ、上京して、
一緒に仕事できて嬉しいです。
嬉しいです。
はい、ということで2人が今ね共演中でもある映画ブルーイマジンなんですが、現在公開中でして、あらすじの方をちょっと紹介したいと思います。
はい。
映画ブルーイマジンは性暴力や DV、ハラスメント被害者のトラウマに寄り添い救済するためのシェアハウスブルーイマジンを舞台に、心に深い傷を負った女性たちの信念と連帯と葛藤のドラマを描いた青春群像劇になっております、はい、シェアハウス、
うん、
そうなんです、
はい、
見ていただいた方いますかね。
いますかね。
この間の初日の舞台挨拶にあの主演の山口真由ちゃんだったりとか監督だったりとか、うん、みんなでこう登壇して、うん、あのお話しさせていただいたんですけど、結構満席に近い状態で。
そうですね。
ですよね、
うん、完売でした。
そう、完売だったのか、う
んうん、14時と16時の会があったのか、どっちとも
2つの会あったんですけど、うん、
完売で本当に嬉しかったです ね。
結構お客さん入ってくださってて、
うんう
ん、はい、
そう、
その中で、うん、アスカちゃんが
私がカヨ役です。カヨ
役、私がリンちゃんっていう役で、
うん、
はい、で監督は松林うららさん、
うん、
でプロデュースもこの映画のねプロデュースもされていて、
うんうんうん、
最初にこの映画の話いただいた時はどんな気持ちでしたか。
いやー、でもやっぱりまずは嬉しかったですかね、
うんうん、
なんかその一番最初に企画書みたいなのを読ませていただいた時に、うんうん、すごくなんかこう監督の思いみたいなのが、
うん、
なんか詰まってる、
詰まってた
文章で、なんかだからその企画書見た時にそのなんか、あ、これやりたいなっていう風に思えたのはすごく印象に残ってます、
うん、確かに、うん、ちょうどね去年の今頃撮影してて、
うん、
企画書とかもらったのもちょっと前かもしれないけど、
うんうんうん、
私もすごい覚えてます。あ、なんかこういう作品がついになんか来たかと思って、うんうん、
確かにね、
なんか結構実際になんか最近ね問題になってたりとか話題になってる作品
で、
作品というかその事実として話題になってたから、うんうんうん、それがなんか作品として制作されるんだって思って、それに参加できるってなったら結構なんか嬉しかったというか、
うん、
ね、そんな気持ちでした
ですね、うんうんうん、やっぱりなんかこうメッセージ性の強いものに出るっていうのは、うんうん、なんかお芝居をしていてすごく嬉しいというか、そういう作品に出れるんだっていうことが嬉しい、
うん
うん、なんか役として伝えたいものが多いとやりがいがやっぱりあるなっていうふうに思います。
確かに、うん、全然やっぱ違いますよね、
うん、
それは思うな、
うん、
監督からの言葉で印象的だったことは、
なんだろう、
なんだろうな、いい言葉っていうよりなんかもう撮影中の監督の佇まいがなんかすごい、
うんうん
うん、なんだろうな、
こう、うんうんっていうね、
そう、女神様のような
そう、本当に目を閉じてこう、
そう、
良かったシーンだったり、
うん、
でも監督がこう納得してくださったシーンとか、
うんうん、
カットがかかって監督の方を見たら、うんうんってうなずいてくださってたのがすごく嬉しかったというか、ほっと したな。
確かに、うん、みんなでこう一つ一つ壁をこうなんだろう、壊していってる感じというか、
うん、
一個一個なんかクリアしていく、で最終的に強い光の方へ向かっていくみたいな過程が、
うん、
なんか全員ですごい協力してなんか演じられてるなっていう感じがして、
うん
うん、それからのあの最後のシーンがねすごいお気に入りなんですけど、うん、
最後のシーンはね、ぜひ見ていただきたいなと思いますね、
うん、この映画はやっぱり立ち向かっていくこう女性の姿がねちゃんと描かれてて、
うん、うん、やっぱりこの松林監督も、
うん、
その女優さんとして活動されてるからこそ、
うん、
託せたというか、
うんうん、
そこは信頼があったなって思いますね。
ね、監督自身も女性だしっていう、
うん、
なんかやっぱこう男性の監督多いし男性目線の作品が多いみたいなことも監督が前におっしゃってて、うんうんうん、パンフレットにも確か載ってたんですけど、そうですね、だからやっぱり女性の監督でっていうのがまたねいいですよね
見どころ、確かに話しやすい、
うん、確かに、
うん、どう思う、
私このやっぱり内容は女性の監督でしか女性目線の気持ちをこんなにね表現できるのはやっぱり、
うん、
自分自身がねそうじゃないと無理な気がするし、うん、うん、そうですね、
うん、
なんかこの映画はたまたまその若手女優を目指してる、うん、 子たちがこう被害に遭ったりとかいう話なんですけど、うん、それ以外でも別に普通の職業でも、うん、本当になんか身近というか、うんうんうん、誰にでもあり得ることだなってすごい思って、うん、自分自身は当事者じゃないけれども、うん、本当身近だよなと思いながら、うん、なんかだからそこまでこう全然わからないみたいなこともなく、
うん、
意外と役には入り込みやすかったというか、
そうだ、ね、
なんか割と想像しやすいというか、そういう経験はないけれども、なんかすごく身近なんだなって改めて思って、自分自身も危機感を持つことはすごく大事だし、って思いながら演じましたね。
そうだね、でもやっぱり映画界のお話ではあるから、やっぱりこう私たちはめちゃめちゃ身近というか、その世界にいるからこそ、なんかこうすごくわかるなっていうか、
確かに、
起こり得るなっていうふうに思ったし、気をつけなきゃなっていうのは考えさせられたことかなって思いますね。
なんか役のためにね、ついていってみたいな、なんかその何、私たちが目指す、頑張って目指してきたものをなんか上の人からこう搾取されるみたいなのがすごい辛かったですね。
辛かったね。
なんだろう、言えてないだけで、そういう被害に遭ってて、でも言えなくてみたいな人も身近に多分いる気がして、なんかもしいたら言ってほしいなってすごい思うようになったというか、あんまりさ、その普段そういうこと考えることなかったんですけど、もしなんかあったなら言ってほしいなってすごい思うようになりましたね。
あ、なるほどね。私もかよ役は、こうノエルだったり、一緒にバンド音楽活動してるユリナとリンちゃんもそうだし、その被害に遭った子たちを支えるというか見守る立場だったからこそ、友達が抱えてる傷っていうのを自分はどうにかしてあげられないのかなって考えることは大切にしようって思いましたね。
私はその被害に遭った役だったので、それをブルーイマジンでこう話すんですけど、なんかその時に役だけですごい楽になって、だからなんかちょっとでもこう誰かに共有したりとかするとすごく心がスッとするんだなっていうのを実感して、なんか誰かに伝えられるってすごく大事なことだなって思いました。さて、映画ブルーイマジンは現在新宿ケイズシネマで公開中です。その他のエリアでも全国順次公開予定になりますので、ぜひとも皆様映画館にてご覧ください。
はい、
ゲストの川床飛鳥さんにはまた次回も登場していただきます。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
今回なんかお知らせなんかがあればぜひぜひお願いします。
はい、ナレーターを私が務めさせていただいているフジテレビさんの街角パレットという番組が毎週日曜日のお昼の11時45分から放送されています。あとですね、 YTV 約束16年目の真実に柴本春菜役として出演させていただきます。このドラマが4月11日放送スタート、毎週木曜夜23時59分から日本テレビ系にて放送されます。詳しくはドラマホームページをご覧ください。
かしこまりました。
お願いします。
チェックします。ありがとうございます。ではでは、次回もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、本日のゲスト川床飛鳥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言、エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせをさせてください。今月3月29日よりですね、舞台怪獣は襲ってくれないが映画での上映が決定いたしまして、今月から始まります。嬉しいしめでたいし、本当にね、これはもうクラウドファンディングで皆様からご協力をたくさんいただいての、あの念願のというか実現いたしまして、本当に皆さんありがとうございました。この前クラウドファンディングに参加させていただいた方に向けてのこうサインをね、カキカキしてきまして、皆さん本当にありがとうございます。3月29日より下北沢の、K2 シネマにて、上映開始しますので、皆様ぜひ、去年の夏舞台あったんですが、あ のね空間をまた映像にてお楽しみいただけたらなと思います。東横キッズの私をそしてみんなのこのね雰囲気をまた感じていただけたらなと思うので、ぜひぜひ劇場でお待ちしております。そして現在募集中のメッセージテーマは今年の連休あなたのおすすめスポットです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷うずみの独り言、次回は4月10日にアップします。ここまでのお相手は新谷うずみでした。またね。オーディ。